皆様、いかがお過ごしですか。浦島康成です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は新明期に見る現代の真理について学んでいますが、今週第9課は彼らの心を変えです。暗唱聖句は新明期4章29節です。しかしあなたたちはそのところからあなたの神主を尋ね求めねばならない。心を尽くし魂を尽くして求めるならばあなたは神に出会うであろう。今週は救いを自分のものとして受け取る条件である悔い改めについて学びます。日曜日のところではミー一点というヘブライ語が紹介されています。これは私たち人間が、ああもっとこうだったらよかったのにとか、ぜひこうなってほしいという願望を表す言葉です。驚くべきことに、新明記5章29節において神様が、どうか彼らが生きている限り私を恐れ、私の戒めをことごとく守るこの心を持ち続け、彼らも子孫も常しえに幸いを得るようにと言っておられるこの言葉の最初のどうかは、ミー一点なのです。神様がご自身を私たちと同じ立場に置いてくださっているように思える表現です。これはテキストにもありますように、神様が私たち人間をご自分の形に作ってくださったがゆえに、私たちが自分の意思で選び取ることを何よりも大切に考えてくださっているということです。祝福はすでに準備されていますし、神様は誰よりもそれを私たちが受け取ることを望んでいてくださいますが、その祝福を自分のものとして受け取るかどうかについては、これは完全に私たち一人一人の選びに委ねられているということなのです。月曜日のところには、全知全能の神様が将来のことも含めて全てをご存知でいらっしゃるということが書かれています。神様はイスラエルの民が偶像礼拝に陥らないように警告を与えられますが、同時に彼らが約束の地に入った後に偶像礼拝をすることを予告しておられます。聖書の他のところには神様のご計画や選びについても書かれていますので、神様がイスラエルの偶像礼拝を予告しておられるということはまるで、イスラエルの民が罪を犯すことしかできないようにしておられるかのような印象を受けてしまいます。しかし、聖書全体をよく読むと、神様が将来のことをご存知でいらっしゃるということは、すなわち最初からすべてそうしかならないように決めておられるわけではないということがわかります。神様が人間の救いも滅びも含めてすべてを最初から定めておられ、結局のところ、人間は自分で選んでいるようでいて、実は神様が敷いたレールの上をただ歩むだけなのだという考え方を予定と言います。私たち、将来を知らないはずの人間が、明日起きることを知っているつもりになっているのは、これは私たちが明日はこうしようという予定を立てているからです。ですので、私たちにとって将来を知るということは、すなわちそうする計画があるとか予定があるということです。ですので、神様も将来をご存知だということは、そのように予定しておられることなのではないかと自然に考えてしまいますが、そうではありません。神様の世界においては、神様がすべてをご存知であるということと、神様がすべてを定めておられるわけではないということは矛盾しません。将来をご存知であるということは、すなわちそうなるようにあらかじめ定めておられるということではないのです。神様がイスラエルの偶像礼拝について予告しておられるのは、もちろんそれをご存知だからですが、彼らがそうなるように神様が仕向けられるという意味ではなく、あくまでもこれは警告として与えられているものなのです。このようなことを考えるだけでも、なんとなく頭がおかしくなってしまいそうですが、こうした神様のことに関しては、 考えてもよくわからないという認識を持つことが大切です。私たちが自分を超えた存在でいらっしゃるお方に触れている証拠です。月曜日の問い3の下と火曜日のところには、テシュバというヘブライ語が紹介されています。これは神様に立ち返ることで向きを変えることを意味します。悔い改めとは180度の方向変換だと表現されることがありますが、まさにそのことです。そして、恵みと憐れみの神様は、私たちの悔い改めを受け入れてくださるお方でいらっしゃいます。ですので、私たちにおいて大切なことは、自分の状態に気づいたときにその都度神様に立ち返ることです。水曜日のところには、申命記30章1節から10節の言葉が紹介されています。特に2節には、あなたの神、主のもとに立ち返り、私が今日命じる通り、あなたの子らと共に心を尽くし、魂を尽くして御声に聞き従うならば、という条件が示されています。心と魂を尽くすというとても強い表現ですが、誠心誠意の決意を持って神様に従うことを選ぶという態度を表している言葉であると思います。この条件を満たすときに、6節にある約束を神様は果たしてくださいます。あなたの神、主はあなたとあなたの子孫の心に割礼を施し、心を尽くし、魂を尽くして、あなたの神、主を愛して命を得ることができるようにしてくださる。ここに悔い改めの何たるかが分かりやすく示されています。悔い改めにおいて私たちにできることは、私たちの心、それも罪に汚れた心を神様に差し出すことだけです。エレン・ホワイトが次のように書いている通りです。私たちがすべてを捧げると言っても一体何を捧げるのでしょう。それはイエスに清められ、その血によって現れ、彼の無比の愛によって救われるために捧げる罪に汚れた心だけです。それなのに人々はそれを捨てがたいと思っています。私はそういう話を聞き、また書くことさえ恥ずかしいのです。罪に慣れ親しみ、罪が生きる原則となっている私たちにとって、この罪に汚れた心を神様に差し出すということは一大事です。そこには大きな痛みが伴います。魂を尽くして神様に従うという並々ならぬ決意が必要です。ただし、ここで私にできることは、自分の意志の力を使って神様の側を選ぶことだけ。そしてその後は、神様が私が同意したことに基づいてすべてを成してくださいます。そして私がさらに心を尽くし、魂を尽くして神様を愛することができるように強めてくださるのです。日曜日のところで学んだ通り、神様は決して強制することはなさいません。私の選びを待っておられます。選ぶのは、牧師さんでも、教会の役員さんでもありません。私自身です。木曜日のところには、バプテスマのヨハネとイエス様のメッセージが紹介されています。どちらにおいても、悔い改めと福音がセットになっています。イエス様の十字架による救いは、すでに全人類のために備えられています。永遠の代価がすでに支払われています。ですので、これはすべての人に無償で提供されているのです。ただそれは強制的に押し付けられるのではありません。手に入れたいと思う人だけに与えられます。そして、この救いを手にする条件、それは私が悔い改めることです。金曜日のところには、信仰者としての成長について書かれています。私たちはイエス様に近づけば近づくほど自分の汚れ、弱さ、不甲斐なさがどんどん見えてきます。そして救い主イエス様からますます離れられなくなる。 これが信仰者としての成長です。パウロは信仰者として成長する過程において、最終的に自分は罪人の頭であると表現するようになりました。日々イエス様を見上げ、自分の罪を知らせていただき、それを清めていただくために、大胆に恵みの御座に近づいてまいりたいと思います。最後に皆さんにディスカッションのテーマを2つ申し上げます。1つ目、反省、後悔、悔い改めの共通点と相違点は何でしょうか。2つ目、パウロがローマの信徒への手紙の7章の後半で書いている罪にがんじがらめになっている状態は、パウロがイエス様に出会う前のことだと思いますか、あるいはイエス様に出会った後のことだと思いますか、その理由は何ですか。ぜひ共に学びをなさる方と一緒に考えてみてください。皆さんの学びを神様が祝福してくださいますように。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。